どうもこんばんは。セルゴイさんのコネラジ、月曜日でございます。よろしくお願いいたします。本日もバイルプリンさんと一緒にやっていきたいと思いますけれども、モーブさん、ヒゲが生えてますね。
そうですね、ちょっと今遊んでいる最中でござい
め
ま
ち
す。
ゃくちゃかっこいいっすね。いやいやいや。
マスクしてるので、講演会の時なんかも。だから、結構ね、好き勝手やってますよ。
いや、今いいと思います。僕、今の感じ好きです わ。
本当ですか。ちょっとスタイルをいろいろ模索して、は
いい
い、
ですね、いいですね、素
やっ
敵
てい
でき
た
ご
い
ざ
とい
ま
思い
す。
ます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。僕はといえばですね、ツアーが 始まりまして、
はい。
渋谷の昼夜やって、札幌やって、昨日仙台やって、今日という感じで、もうぶっ続けて、ブワーってやって、毎晩お酒飲んでたら、喉がえらいことになってしまってる。
はい。なんかあと目もね、すごい二回りぐらい小さくなってるっていうか。
そうなんですよ。パンパンっていう感じで
そう
ございま
そう
して。
そうそうそう。
今日、夜一回帰ってきて、
はい。
で、明日は沖縄で、沖縄の放送局の生放送があってですね、そこでちょっと新企画が始まって、僕の YouTube と連動した企画が始まるので、
ほう。
ちょっとその動画制作を今ちょっとまたやってるという感じで、間に合うかどうかっていうところでも大変テンパり倒してるという、そういう状況なんですが、
はい。
ということで今日はですね、なんとモバイルプリンさんがですね、俺が今日はリードするからねっていうことで、むちゃくちゃキュンとしたっていう、エモヤンはもう手ぶらで来ていいよっていう、もうあの一言がどれだけ俺をキュン死にさせたか。
いや、で、結局、もうスケジュール的に厳しいのが分かってて、で、お休みっていう選択肢もあるじゃないですか。まあ、でもね、やっぱ楽しみに待ってくれてる人もいる。でも、エモヤに負担かけたくない。じゃあ、もうこっちで準備して、もう手ぶらで来てくれっていうスタイルが、もう三方よしになるんじゃないかみたいな、
プ
そう
リ
い
ン
う
ス。
形ですね。
もうマインドがプリンスよ、この人は。本当にあ り
い
が
や
とういござい
やいや。
ます。ということで、ごめんなさい。今日はね、収録になっております。なんで、ちょっとね、コメントリアルタイムで拾うことできないんですけれども、まあ、ぜひコメントも書き込みながら楽しんでいただけると嬉しいなというふうに思います。で、始める前にちょっとお知らせさせてください。今は全国ツアーやっておりまして、これからもバーッと回っていく予定でございます。もう、ソールドアウトの会場もだいぶ出てきてるんですけれども、
おめでとうございま
未だ
す。
ですね、全然席空いとるぞというのが、7月10日の奈良。ここが非常に壊滅的状態になっております。もう今
奈良っ
週、
て、あれですか、なんかゆかりない場所なんですか？
縁とゆかりしかない場所です。僕と一緒に回る佐久柳川の地元なんですけど、そう、なんていうの、地元だから大きい箱取れと思ったら、別に普通の地方都市の集客と同じぐらいしかないっていう 感じ
なんか
で。
政治家みたいですよね、地元で演説しても人来ないみたいな。
だからマジで、もう5000円あげるから来てっていう、もう岸田さんの、応援演説スタイルのぐらいですよ。まあでも本当にこう、日曜日なので、で、お昼の公演になるので、夕方の公演になるので、もうちょっと奈良県外の人もですね、なんかちょっと遠いけど、他の会場行けなかったしっていう方も、一回土曜日ぐらいに来て、で、奈良楽しんで一泊して、で、俺らの公演見て帰るぐらいが、ひょっとしたらめちゃくちゃいい小旅行になるんじゃないかとご提案させてください。動画の概要欄見ていただいたらお申し込みいただけますんでよろしくお願いします。あと沖縄こう、次は沖縄会場が、やばいということで、縁とゆかりある場所がことごとくやばいっていうね。
っていうか、まず、もう本当声がカスカスなんですけど、告知で使い切ろうとしてません？
もう後半はもうダメになってるかもしれんから、まだ声が生きてるうちに。
喉の HP を もう完全に 告知で、はい、
ここで
まあ、
強
もう、
気に。
はい。
というようなお知らせでございました。ぜひよろしくお願いいたしま
お願いします
。
す。
ということで、セレブさんのコネラジ、この番組本日はスポンサーいただいております。月曜日の大スポンサー様でございますね。アクエリアスよっちゃんさん、いつもありがとうございます。アクエリアスよっちゃんさん。ということで、引き続きよろしくお願いいたします。本当にね、この応援したいぞという方は、これも動画の概要欄のセアロガイサポーターズのリンクをチェックしてください。あとメンバーシップ登録していただいたら、各週で、 サンクス、あ、限定動画を上げております。本当は一昨日上げなきゃいけなかったんだけど、上げれてないので、あの、沖縄帰ったらすぐ上げますんで、ちょっとお待ちください。はい、って感じでございますが、今日は何の話題いきましょう。
まあ、2人で毎週テーマ決めてね、何やりましょうかっていう話をやり取りするんですけど、もうこれは完全にね、一致というか、これで来るだろうなっていう、だ若干もう確認する前に準備進めてたんですけど、
さすが、
まあ、そのぐらい、まあ、インパクトがあるね、まあ、やべえ話なんですけど、はい、先月開催されました、新党政治連盟国会議員懇談会の会合において、まあ、差別冊子が配られたと。いうことで、まあ、これがネット上で大きな、まあ、問題、話題になっているということですね。要は同性愛は依存症、LGBT の自殺は本人の性、自民党議連で配布という記事が話題になりましたが、これについてちょっといろいろお話ししていきたいと思います。
はい、お願いします。結構このインパクトがあったというか、本当に目の前がクラクラするような内容でしたね。
まあ、ただその結局、まあ、非常に私も憤ってるし問題であると思うし、もう本当になんかいろんなネガティブな感情とかが膨らんでいくんですけど、ただ一つ言えることは、まあ、こういう、ね、あのニュース記事が出てきた時に意外性って全くなかったなと思って、でしょうねっていう、なんかその整合性みたいなのはすごくあったので、でも逆にね、あのだからこそやばいというか、まあ、ずっとこういう言説みたいなものが、まあ、その政治家の、まあ、中枢の人たちの間で、まあ、ずっとささやかれてて、でこれがまあなんとなく問題視はされるんだけど、選挙で審判を受けることもなくみたいな、ずっと続いてきてるっていう、その根の深さですよね。
いや、そうですよ。なんかでも本当にこの、やっぱりここかみたいな、こういう言説の出どころ、ここかみたいな。で、ここが出どころの言説が与党議員に影響を与えて、で、与党のなんかすごい、こう、周票力の強さで選挙は絶対負けへんから、こういうわけわからん考えに基づいたまんま世の中が固定化されてんのかみたいな。なんかもういろんな、こう、構造的な問題、と前に進んでいかへん暗さと間違った情報に基づいて世の中が今なんかルール決めがされようとしてるっていうのがもうクラックラしてしまいましたね、本当に。
まあそうですよね、改めてっていうとこなんですけどね。一応ちょっと経緯、はいはい、どうぞ。
僕は今あんまテレビ見れてない状態なんですけど、メディアとかでこれ扱われてるんですかね。
あ、でもネットで話題になって TBS がちょっと取り上げたみたいで、
ああ、なるほど、なるほど。
それをうちの妻が見て、ちょっと家族の中で、まあ、会話をしたりとかっていうのはありましたけど、まあ、ただね、なんかやっぱりちょっとした芸能人の不倫スキャンダルとか薬物報道とかになると、もうどこもかしこもそこをね、一緒くたになって、ヘリ飛ばして車を追ったりとか、そういうすごい集中的な報道を加熱することあるじゃないですか。多分、あそこまでの温度感では全然ないんじゃないかなとは思いますね。
いやー、そうですよね。だなんか、どえらいけどなと思いながら。ですね。はい。じゃあ、ちょっと経緯の説明をお願いしたいと思います。
そうですね。まあ、この新党政治連盟国会議員懇談会っていう、まあ、こういう、組織がありまして、まあ、これはもともと新党政治連盟というですね、団体があるんです。で、これはホームページすぐ出てきて、新党政治連盟って入れると、まあ、これはご丁寧なことにですね、まあ、この人たちが何を考えて、どういう主張をしているのか、で、いろんな小冊子とかを定期的に作ってるらしいんですけど、そういうのもPDF でちゃんと読めるので、まあ、このあたりのですね、豆さが逆に、こちらからすると、ちょっと追跡しやすいみたいなところがあって。で、まあ、この政治連盟というね、まあ、こういう団体があるんですけど、まあ、そこに、加入している、まあ、国会議員の懇談会の会員が、263名いるっていうことで、まあ、その263名のリストっていうのもバババババと載っております。はい。で、まあ、その、新党政治連盟のこの会合の中において、同性愛と同性婚の真相を知るというタイトルで、ある、まあ、大学の、まあ、講師の講演会で、話をまとめたものですね。まあ、これが、まあ、配られたということですね。で、まあ、この件に関しては、一般社団法人フェア代表理事の松岡宗嗣さんが個人、ヤフーニュースの個人にて、同性愛は依存症、LGBT の自殺は本人のせい、自民党議連で配布という記事を6月29日に公開して、まあ、そこから話題になっているっていう一応一連の経緯があります。
なるほど。まあ、その記事をね、ネットではかなりこうたくさんの方が引用して、これ問題だろうってこう指摘してますけどね。でもやっぱこの、で、なんとか、一部界隈の人たちが頑張って発信してるって感じで、やっぱもっとなんかこれあかんやろってこうメディアが扱っていかんと、これがいかにどうダメなのかっていう認識が本当に広がっていかない気がしてますね。
そうです。まあ中に書いてることが本当に、まあね、ちょっと意外性はないとは言いつつ、結構もうやばい度級のことがたくさん書かれてて、うん、ちょっとこう読み上げるのもはばかられるというか、もうこれ自体が本当にね、はい、まあ、あの批評性を含んでるとはいえ、もう本当にひどい言葉が連発してて、うん、で、まあ基本的なちょっとまあその中で書かれてる論調としては、まあ、LGBT とか、まあ、性的な少数者っていうのは先天的なものではなくて、まあ、後天的なものなので、だからまあそういう家族の在り方とか、まあ、そういったものが大事で、回復治療とか、まあ、そういったものも含めてやらないといけないであるとか、まあ、あとはこの LGBT の自殺リスクについての、まあ、話の中でも、まあ、この自殺率が高いのは社会的な差別があることが原因かというとそうではなくて、LGBT 自身が様々な面で葛藤を持ってて、まあ、それが悩みとなって自殺につながるみたいなね。まあ、詭弁もいいとこだろうとは思うんですけど。
ですよ
ね。こういったものがずっと書かれてるってことですね。
いや、どういうことやねん、それ。その差別が原因じゃない。それぞれが抱えてる。なぜ抱えたのかって、それ社会的な側面絶対あるやろって思いますけどね。
そう、その、だから葛藤を作ってるのは社会じゃないかとかね。
うん、
まあ何とでも言えるわけですよ、そんなもん。
本当ですよね。何やこれ。いや、これの僕ね、本当にツアーをやる良さと、
うんうん、
なんか悪さにこう感じてるんですけど、やってるとこうちょっと動画撮ることができなくなってしまうというね、この、
はいはいはい、
この件についてはもう、なんかやっぱ、せやろがいって言いたいけどね、本当に。
うんうん、
おかしなことだと思いますけど、はい。
で、ね、これ、まあ、いろんな人たちが、まあ、いろんな反応をしてて、で、まあ、ちょっと名前出すと、大西さん、あの、コネラジのね、関係者である大西さんなんかも、非常に憤ってて、で、これって何も分かってない人を指揮者に呼んじゃったんですかみたいなね、そういうコメントを書いてたんですけど、まあ、これは僕の読みで言うと、いや、あの、わざとだと思いますっていうか、確信犯的に。そういう主張をするためにそういう人を呼んで、まあ、それで、ある程度理由付けをしているのかなっていうところはありますね。まあ、なので、あの、今回急にこのね、あの、とんでもない、まあ、講演会の小冊子が配られたというよりは、まあ、やっぱりこういろいろね、まあ、このホームページ、日本新、政治神道政治連盟のホームページとか見ても、やっぱりもうずっと一貫性があるものなので、もう本当にね、まあ、そういう意味では、うん、あの、全然確信犯的にやってるんだなっていうところがあるので、まあ、そこはなんか強く批判していいなと思います。うん、で、あとごめんなさい。さっき言ったように、はい、国会議員のリストがあるんですよね。
はいはいはい、
で、これまあ本当にね、まあ、逆にもう丁寧にありがとうって思うんですけど、ちゃんとあの都道府県別に、このね、北海道はこの議員がここに参加していますみたいな感じで、ちゃんとリスト分けしてるんでめっちゃわかりやすいですけど。
じゃあもう、選挙期間中にめっちゃ収容になるじゃないですか。
めちゃくちゃなりますね。で、それでいくとね、実はすごいこれ意外だったんですけど、沖縄どうなってるかというと、はい、沖縄も、まあね、あの、県選出の国会議員の方、何名もいらっしゃいますけど、沖縄は唯一いない県でした。
いいっすね。
沖縄のとこだけはちゃんと車線が引かれてね。
そっか、じゃあまあ、
ここさん、宮崎さんよくやったみたいな。
神道じゃなくてあれなんだ、やっぱ先祖崇拝だから。
そうそう、まあ、だからそこはどういう経緯で沖縄だけいないのかまでは、まあ、ちょっと本当に自民党の中の人じゃないとわからないのかなと思うんですけど、うん、まあね、あの、まあ、不幸中の幸いというか、あの、全然ね、あの、トータルで見るといいことではないですけど、沖縄だけ、ね、綺麗になかったので、なんか逆にそういうのを沖縄の自民党の人たちから本当に広げていければね、うんうん、いいなって なんとなく思いますけど。
それは頼もしいですな。
で、あとなんかね、これはちょっと僕の推測とかもいろいろ入るんですけど、あの、まあ、こういうね、あの、神道政治連盟に参加している、まあ、自民党系の議員とかが、まあ、すごくたくさんいるんですよ。ただですよ、これはあの、別にフォローしてるわけじゃないんですけど、この人たちが全員この配布されているこういう資料に書かれている言説に対して、私は 賛同してたり肯定的とは思えない部分があるんですよ。
うんうんうん、
これなぜかというと、選択的夫婦別姓の件とかでもそうですし、
うんうん
まあ、こういう、夫婦というのは子供を産んで育てるみたいな、まあ、そういう価値観この人たちまた言うんですけど、
うん、
それに関して、例えばなんだろう、例えば選択的夫婦別姓について反対してるんだけど、その本人は旧姓を利用して政治活動をしてる議員ってたくさんいらっしゃいますよね、うん、
はいはいはい。
で、あとは、まあ、もちろんそのこれは全然いいことではあるんですけど、まあ、いいことというか、まあ、それはあり方なんですけど、例えば、国会議員の方で、まあ、結婚されてるんだけど、異性婚されてるんだけれども、お子さんがいらっしゃらない方っていうのもたくさんいると思うんですよね。
うんうん、
でも、なんかその人たちって自分自身はそういう生き方とかを選択してるにもかかわらず、なんか急になんかこういう連名とかになったり、何か法案出しましょうとか、そういうなんかみんなで集まっていくと、なんか急にですね、なんかそういうのをいろんな理屈つけて反対しだしたりとか、子供を産まないとダメだとか言ったり、なんかすげえ一貫性がないんですよね。
そうですね。うん、本当になんていうか、この党内で、なんかしっかりこう、力をつけていくためには、なんか一定のこの主義主張の方向性を
持っていかないといけない。そうそうそうそう。
けど、自分の生き方がその主義主張の方向性と、違うものを選択してるのに、その党内のなんかポジションのために自分の生き方と違う主義主張の方に沿っちゃってるみたいな、ところってないかなとはちょっと確かに思いますね。
そうそうそう、だからいいっていうわけではなくて、逆にやべえっていうところでもあるんですよ。本当に信じてはいないんだけど、政治力学によってこういうとんでもない主張に対して、うん、まあ、表向きは賛同してるみたいな。だからどっち転んでもやばいんですけど、うん、なんかでもこのなんか自分は心ではそう思ってないし、政治家としても信じてないんだけれども、こう力学によってまあみんな入ってるしみたいな、ちょっとなあなあでこういうとんでもないものを結果的に支持するみたいなものが、なんかすごくまあ日本的というか、まあ全体主義的なところを感じるですね。まあそれが、まあ本当に鍵括弧ですけど、ある意味自民党の強さというかね、うん、そこで無駄な党内での対立はしないみたいな。
うん、
そうね、こんなの野党とかだと絶対主義主張で分かれるじゃないですか、すぐ分離して、うんうんうん、あそこはどうだみたいな感じで、うん、だからこそ弱いし、まあ、あれはあれで一貫性はあるとは思うんですけど、
そうですね、だからね、なんていうか、こう思ってるかどうかは別として、こう思ってることにした方が強く入れるっていう、やっぱこの、力学が、やっぱり今の与党にはありとされていて。でうん、ありとされてるから主義主張の正しさよりも強さってことが優先されて、で逆にあの野党とかは、強さよりも主義主張の自分の正しさとかそら辺を追うから、やっぱり結果的に、数的にまとまらなかったりとか、
そうそうそう、
結果的に強さ弱さっていうところでいくとやっぱり弱くなっちゃったりっていう、そこがちょっと難しいところですよね、
うん、まあだからこれよく言う言葉ですけど、政治家と政治家の違いみたいなことがありますけどね、うんうん、なんか僕はやっぱそこは合う合わないは、ね、自分と考えが合う合わないは別として、なんかせめて貫けよって気持ちはなんとなく思うんですよね、
うん、まあでもこの何でしたっけ、新党のそのなんちゃらにこの参加してる人でも、その配られた小冊子に全てそう思うって思ってるわけでは当然ないと思うんですけどね。その新党のこのグループのこの考え方は支持してるから入ってるけど、今回の冊子はちょっとさすがにやっぱやべえだろうと思ってる人もまあいるかもしれないですけどね。
でも結局そういうのがまあ党内からね、批判の声とかが出てこないと結局ダメなわけじゃないですか。
そうね、
で、これちなみにですね、この日本、この新党政治連盟の、国会議員団体のこの事務局長を以前務めてたのが稲田朋美議員なんですよね。
あ、稲田さん。
稲田さんすげえ、ね、やってそうじゃないですか。
はいはいはい、
ただ稲田さんは以前夫婦別姓に反対という、した態度だったんですけど、これに、まあ、選択的夫婦別姓に賛成を表明した途端、うん、この事務局長を更迭させられたらしくて。
はあ、なるほど。
うん、だからまあ、そういうことなんだろうなって気もしますよね。
そういうことですか。うん、やっぱこの、なんやろうね、その、党の考え方とか、 そのなんていうんだろうな、選挙でもまああるじゃないですか、この参院選でもさ、なんかこの考え方違うけど党議拘束があるからなんか違うこと言えへんみたいなとか、なんか党、本当政党というもののなんかすごくこう弊害の部分を見てる気がしますね、それって。
そうなんですよ。だから、ちょっと僕個人の近い話でいくと、少し前にですね、まあ、名前出すと自民党の、まあ、沖縄の県議の新垣義豊議員と、まあ、ツイッターでレスバトルになったことがあって、まあ、その時にいろんな、まあ、やり取りをしたんですけど、要は、まあ、新垣議員は、まあ、セクシャルマイノリティに対しては、私は、まあ、友好的であると。で、何か自民党に問題があれば、別にね、野党批判だけじゃなくて、自民党に対しても私は声を上げていきますみたいなことを、僕とのやりとりの中で、まあそういうことをおっしゃってたんですよね。で、じゃあもう期待してるぞと、こっちからすると、何かあれば。って言ってた矢先、1週間後ぐらいにこの話題が出て、まあ、当然黙ってるんで、ちょっと、なんとか言ってくださいよ、みたいなのをまた 何回も リップして、スルーされてるんですけど。
いやー、そりゃそうですよね。
マジででもそういうとこでしょと思って、本当にやっぱりその LGBT の権利とか生きやすさとか、そういったものを大切に思ってるのであれば、党内だからこそ、ね、党内の若手議員だからこそ、ちゃんと問題を挙げていって、まあそういう人たちもいるけど、自民党の若手ではそうじゃない人たちもいるよってちゃんと示すことができれば、まだね、あれなんですけど、そういう、もうみんなだんまりするでしょ。
ねえ、
怖っ
こ
と
の
思った。
選挙シーズンでもあるし、いや、まあ、その力学はあるやろな、その中にいて、もうこれから政治家生命、自分が党内でやっていくんやったら、やっぱここはもう黙っといた方がええな、みんな黙ってるしっていうのにはなるわな、まあ。
そうなんですよ
言
ね。
われるよ、別に。
で、で、まあ、こういう言説っていうのは、まあね、何もこの新党政治連盟だけじゃなくて、例えばこれ覚えてますかね、先月の19日なんですけど、立憲民主党の山梨県議もですね、まあ、性などの多様性を認め合う社会づくりのための委員会で、普通に戻すという取り組みがあまり見受けられない、元には戻らないのかと、まあ、その LGBT 当事者の人たちに対して、に対する、まあ、そういう意見として述べてて、まあ、こういったものも問題視されてたんですよね。だから、まあ、これはちょっと本当に、政治的、ごめんなさい、そういう思想的な、宗教的なものというよりは、単純に無知だったんだろうなって、なんとなく感じるような、なんかもうピュアすぎる発言だなと思ったんですけど、なんか、でも逆に立憲は立憲で、ね、政策としてもそういったものを出してるので、党内での勉強会どうなってるんじゃいとかね、いろいろ思ったり。
確かにそうなりますよね。
だからまあ、いろんなところに落ちてますね、それがね。
元に戻らんのかって言ってたね。それはちょっとね。いや、まあ、ただ今はもう声上げられるようになってきただけで、別にいたんだよっていうね。もう一回声上げられへんような感じにしたいんですかって話になりますもんね、それ。
そう。で、やっぱりね、これまあ、仕方ないっていうとちょっとおかしいんですけど、やっぱある年代から上の人たちからすると、もうそういう言葉がなかったし、自分の周りにはいなかったみたいな形で、だから急に出てきたものだからなんかおかしいみたいな、多分肌感覚での違和感があると思うんですよ。で、そういう時にネットとかを検索すると、やっぱりこういう日本、新党政治連盟とか、他のいわゆる、まあ、韓国とかの宗教右派みたいな人たちの、やっぱりこれはなんか欧米の何々が作り上げたものだとか、杉田水脈議員なんかはコミンテルの陰謀とかいろんなこととかを言って、LGBT っていうのはある政治勢力によって作られた概念だみたいなこととかがいっぱい出てくるんですよね。で、自分の周りにはいないのに、こういう人たちがなんか権利を主張してる怖いみたいな、まあそういう、まあよくある陰謀論みたいなところに結びつきやすいと思うんですけど、まあ、要はもう、ね、言い出せなかっただけだろうってしか思わないですよね。
いや、そうですよね。
昔から絶対いたんだけど。
やっぱなんかそういうことがわからない人たちにとっては、なんか最近すごい増えてきた。なんでな、俺はそういう人たちのことを生理的に受け入れられへんけど、なんでこんなことなってるんやって思う人にとっては陰謀論が一番心地よくて、これが真実かみたいなので、どっぷりそっちにはまっちゃうっていうのは、またなんか、 今なんか随所で見られるような光景なんかなと思いますね。
そのそうです。だから例えば SNS なんかでも結構僕 Facebook で見かけるんですけど、うん、やっぱりまあこれおじさんがやっぱ多いんですけど、やっぱ既得権益者でね、自分のマジョリティ性を全く分からずに、こういう権利うるさいですねとか、まあそういう女性差別もそうだし、うん、まあセクシャルマイノリティもそうだし、あとは外国にルーツがある方についての差別とか、そういうのをやんわりと投稿してる人たちって、やっぱりその当事者って絶対近寄ってこないと思うんですよ。で、仮に接点があったとしても、自分からそういう、何かね、自分の出自とか、そういう属性とか、マイノリティ性を打ち明けることって、避けられる場合であれば多分避けると思うので、結果的に周りからそういう人がいないっていう認知になり、話を聞くこともできないから、まあ、どんどん陰謀論に行くし、僕でも最近というかここ数年、自分の中でこういう差別について発信するようになると、まあその属性の、実は周りにいた人とかが、実は私こうなんだとか、こういうあれがありましたって言って、うん、で話を聞くことによって、また、まあ理解を深めるとちょっとあれですけど、解像度が高まるというか、ああそういうことがあったんだってなって、で、まあそういうことをまた発信すると、また周りにね、そういう人たちが声を上げる人が集まってっていう循環になるんで、なんかそこのなんか、なんだろうな、理解促進の格差みたいなのはある気がしますね。
まあそうですよね。こいつあんなやべえこと言ってたから、私のことも。
そう。
絶対やべえこと私に言われんじゃんみたいな。
言えるわけねえっていう。うん、
だから一生集まってこないみたいなね。
いや、本当そうなんです。だから結果的に周りになんかいないみたいな、そういうやばい帰結になるってことですね。う
ん、ねえ。いや、またなんか、応援演、選挙活動の演説の中で、なんかこう、うんうん、LGBT 差別を含むような街頭演説してる、議員さんの方がいたりとか、
井上義行候補ね、
はい、井上さんですね。なんかこういうのとかも、俺は選挙シーズンだからなんか、偏った報道しちゃいけないから、報道しないっていうのは違う気がなんかしてるんですよね。
そうなんですよね。
間違った情報に基づいた演説とか、差別を含む演説をしている人たちは、ちゃんと報道で、いや、こんなことをしていますよと、有権者の皆さんはこういう考え方の人たちがいますけど、投票するんですかっていうのをなんか伝えるのが、なんか、その選挙勝つ負けるの意味では公平じゃないかもしれんけど、なんか、正しさとかいう弁で言うと、いや、こういう人たちがいるよっていうことを伝える方がフェアな気がするんですけどね。
うん、社会においてそういうところはあります。でももう、ね、この井上候補に関しても、まあ、またとんでも発言をしてるんですけど、やっぱりそのね、主要メディアなんかは報じてないと。やっぱりこれは選挙期間中だからいろんなものに配慮してだと思うんですけど、でも逆に言うとそれを逆手にとって、逆に供託金払えば出馬して選挙活動という名のもとにヘイトスピーチとかガンガンできるわけじゃないですか、う
ん、はいはい、
実際そういうことをしている人たちもいますよね、うん、だから結構ね、やっぱりこの選挙制度ってすっごい難しいなって思うのが、いろんな小さい政党とか、手弁当で、もう本当市民から応援されて出てきてる人たちっていうのは、やっぱり大政党と比べると報道の量も減るし、いろんな意味でね、ちょっと不公平な扱いを受けることとかもあるんですけど、これをじゃあね、完全に新聞とかもどの、ね、候補も平等に報じましょうとか、テレビでも全部同じ時間取り上げましょうってなると、供託金払えばテレビとかでそういう主張をガンガンできるみたいな、そういうこととかもまかり通るので、なんか改めて、誰に入れるかっていうのは当然ね、コネラジ聞いてる皆さん考えて、いろいろもうすでにね、期日前投票行ってる方も多いと思うんですけど、それと合わせてなんか選挙制度とか、選挙とヘイトスピーチとか、そういうもののちょっとあり方も、なんか、まじまじと考えさせられるなと思ってますね。
そうですね。またやっぱ、なんか今回の選挙戦、本当になんか、結構日本ファーストで、日本人ファースト、で排外主義的ななんか、政党とか主張がなんか本当に僕目に つくなーっていうことをすごく感じてるんですよね。それってまあ日本の中で日本人がマジョリティだからマジョリティ側がより心地よくなるようにっていう言説ってやっぱ結構ね、やっぱ響いてるんですよね。
うん、
俺たちがマジョリティだからマジョリティをちゃんと我々のがもっともっとちゃんとよく暮らせるようにしようよ。で、そうじゃないマイノリティの人たちに権利を侵されないように排外してこうよっていうのって、なんか で、日本って素晴らしいよね、俺たちのコミュニティって素晴らしいよねってなると、そうそうそう、そうだよね、そうだよねって思う人がやっぱ結構いてて、なんか僕この、なんやろうね、今、戦争とかが起きてて、他国からの侵略とかすごい怖いっていう、このタイミングで、なんかこう、選挙の中で排外主義みたいなのが、ちょっと広まらんかなっていう心配もすごくあったりするんですよね。だから本当にこう大事な選挙になるなと改めて思います。皆さん、ええ感じに選挙行きましょう。
はい、いや本当もうそうですね、まあ、選挙だけじゃダメっていうところもあって、もう投票行くのはもう本当にまあね、最低限というか、そこからプラスアルファでやっぱこういうものに関してもなんか本当にこれね、やっぱり LGBT 当事者の方たちの投稿とか結構見て、で例えば僕の周りにいてね、あの当事者であるけど普段こういう社会問題に声を上げない人も当然いるんですけど、そういう人もやっぱ今回はさすがにドン引きして、これはちょっとひどすぎるだろうってちょっとやっぱ怒ってる人もいたりとか、まあ、純粋にね、あのちょっと命の危機というかね、こういうのがまかり通って、で政治家の偉い人たちがそこにたくさんいて、でこれに対してまあ当然非難もあったんだけど、あの肯定する人とか、いやそれそうだろうみたいなのもたくさん見ると、まあ、本当にねこれはちょっと世の中が怖くなるなってことで、やばいね本当。
はい、まあ本当にね、僕も今日このラジオお休みのやつもありかなと思ったんですけど、まあ結構本当にこの話題このタイミングでなんか扱わんといかんだろうという気持ちもあって、ふんどし動画を作れるか本当に時間が厳しい状態なんで、まあでも何にも言わへんのもちょっと違うやろってことで、ちょっともうバプリさんのお力をお借りしました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
きっとコメント欄もいろいろね書き込んでいただいてると思うんですけど、収録でちょっと広いですいません、僕も終わってから確認したいと思います。
マースで綺麗に裏返りましたけどね、
こんなに裏返るかという感じですが、はい、本日以上でございます。改めてお知らせさせてください。今私全国ツアー中でございます。皆さんのお近く行くことあると思いますので、ぜひ遊びに来てくれると嬉しいです。特に今週日曜日、7月10日の奈良の会場ですね、ぜひ皆さん、近畿の皆さんと言わず、西日本の皆さんと言わず、日本の皆さん、ぜひ奈良に旅行しに来る絶好のタイミングじゃないかなと思います。助けてください、遊びに来てください。あと福岡の昼公演も、広島も、岐阜もやや余ってるのかな、あと沖縄公演はたっぷりまだまだ余っておりますので、ぜひ動画の概要欄チェックして、遊びに来てくれると嬉しいなと思います。はい、あとメンバーシップ登録していただいたら、今日明日あたりにまた1本、限定動画上げますんで、チェックしていただければと思います。よろしくお願いいたします。では、以上でございます。セラウさんのコネラジ、この番組は本日アクエリアスよっちゃんの提供でお送りしました。よっちゃんさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、以上でございます。お送りしたのはセラウさんこと今やと、
モバイルプリンスでした。
またねー。